本当にそういう意味で先週のコンサートはもう市岡さんが本当に私たちに寄り添って自分のいろんなものを投げ打って福音を語ってくださった幸いの時だったと思います。そしてまさにこのマリアにもエリザベスが与えられた、まあ、これはこれこそもう本当に私想像できない、どんなにマリア大変だったんだろう、まあ、つまりは男性なので子を身ごもって、しかもその子が救い主だ、そしてまだ結婚してない、つまりいろんな助けを得られない、得られないどころか危険な目に遭うような状況の中で、しかしまだ結婚してなくて初めての出産でどうすることもできないこといっぱいありますが、あのきっとこのお腹の子供を産み育てるという時に、うん、どうすることもできないと言ってもどうしようっていう、自分しかどうすることもできないのだ、食べるものからまた環境から何から私がこの子を守っていかなければならないという強い愛情の思いの中で、しかしだからといってどうしたらいいんだという本当に無力感の中、本当だったら自分の母親や親戚やいろんな、また夫をいろんな人たちに助けてもらわなければならない、しかしそれを告白した途端疑われ、命を失う可能性もある、そこにこのエリザベスがいた、まあ、どの思いでエリザベスのところに行ったんだろうか。エリザベスのそのところは、まあ、ユダの町とあります、まあ、後にそのユダの町ベツレヘム、まあ、そのベツレヘムであったかどうか分かりませんけども、まあ、少なくともエルサレムよりは南がユダの町です。マリアのいたこのベツレヘムではない、このナザレはイスラエルの一番北側、北から南まで、当時です、女性が一人でどれだけの危険な思いと、また熱い思いを持って出かけていたことだろうか。そうして神様が本当に語ってくださったことは必ず成就する、その励ましを受けて神様が必ず成就してくださる、ああそうだ、自分の中にはいろいろとあるけども神様は本当に大きなお方だから、私の全てに対して必ず守ってくださる、私自身にとってはこの悩みはとても大きなことだけど、しかしもっと神様は大きなお方なので心配しなくていいんだ。もちろんそうは言ってもマリアはこれからもいろいろなことを思い巡らし葛藤し、場合によってはなぜと思うこともたくさんあったことかと思います。しかしその度ごとにこの癒やしい女をさえ心にかけてくださいました、心にかけてくださいました、このことをまた自分に言い聞かせていったことでしょう。大いなるお方が、大いなるがゆえに小さい私を見過ごすということではなく、かえってその大いなるお方がこの小さな小さな私をもう見過ごすことなく、むしろ心にかけてくださる、この心にかけてくださるという言葉は愛情の目を注ぐという意味もあります。ちゃんと覚えてるというだけでなくて、ずっと目を注いでくれている、見放さない、そこでまたどうして、どうしてこんなことがを超えた、どうして神様は私に心にかけてくださるのか、何の理由もないです。ただ言えることを、愛情の目を注いでくださる神様がそうした愛する、愛してくださるお方だからだ。ただその愛があまりにも大きすぎて なぜ愛してくださる？私たちには不思議で本当に言いようがなぜだと、それは分からないとしか本当に言いようがないことを覚えます。しかし分からないけどその愛は確かなのだということ、だからこそ、いやだからね、神様はこうでと、もうこの前鶴福音教会30年の間、本当に不思議なことがいっぱいあって、どうして祝福されたのか、確かによく祈った、その救われるべき人がいた、いろんな理由を挙げることはできるかもしれませんが、しかしやっぱり不思議だ。ただ神様がそういうお方だ、そしてそれこそ福音ではなかろうか。もしこうだああだいろんな理由があってそれでこれが実現したというのならば、福音でなくても極端な話、神様を礼拝しないで、あそう、前鶴福音教会はこういうことで祝福されたんだと言って、別の教会ではないところが同じようにして同じことが起こるならば、福音じゃないですよね。どうしてかわからない、いやだからこそ、いやこれは神様が、人間がこうしたからなったのではない、神様がなしてくださった、私が赴任してからだけのことでも、去年に三崎姉妹の洗礼式が救いの御業がなされ、また台風の大きな被害がありましたけども、不思議なように保険金が降りてとか、どうしてというのも一つ一つ挙げていったら、それもキリがないぐらいの、いやどうしてって説明できません、本当に神様の恵みとしか言いようがありません、これは福音です、本当に信じていたら不思議なことが起こるんです。そしてもうつまり自分では説明できないというぐらい、いや神様あんまりも圧倒的に大きすぎて、宇宙が大きすぎて、その宇宙のもういろんな科学者が宇宙の始まりとか、なぜ宇宙が存在するのか、いろいろと科学者は語っていますけど、そんな大きすぎる宇宙のことを本当に説明しきれるだろうか、しかももし説明しきれても、まあ私には分からない、ならばその宇宙を作られた神様をどうして、いやこういう理由ですと言えるだろうか。ただただ神様はそれだけ大いなるお方なのです、圧倒的なお方なのですと私たちは信じきっていいな。そしてそれは一岡さんが、またマリアが本当に悩みながら、心配事を抱えながら神様に祈り、神様ご自身を体験していく、その積み重ねで、ああ本当にこのお方は大いなるお方なんだ、自分の中で本当に神様が大きく大きく成長していく、まあ神様が成長していくという言い方変なんですけど、でも自分のその信仰が、神様がどれほど大きいかというその信仰が成長していく、それこそがこの教会の進むべきやり方ではないかと思います。本当に福音書にはそのような不思議がたくさん書かれています。真面目にどこにも行かないでずっと父親に仕えていた兄息子よりも、むしろ奉公に身を持ち崩した弟息子の方が父親の祝宴に招かれるような出来事、主税人の頭としてみんなから嫌われていたはずのザーカイがイエス様を招き入れ救いに預かる、後にイエス様を三度知らないと否認したペテロや、銀貨30枚でイエス様を売り飛ばしたイスカリオテのユダが十二弟子に選ばれる、後にペテロは無条件で許されていく、どうしてと問われたら、いや神様そういうお方なんです、それだけ大きなお方なんです。ただ一つだけ言えることは、神様がのその圧倒的なその不思議を体験し、そこにひざまずいて、あなたは大いなるお方ですと受け入れたとき、そこに十字架の恵みが働いて、 その人たちは変えられていくんです。その変えられる様をマリアは予言のように50節以降から語っています。その憐れみはよよ限りなく死をかしこみ恐れる者に及びます。主は身腕をもって力を振るい、心の思いのおごり高ぶる者を追い散らし、権力ある者を王座から引き下ろし、卑しい者を引き上げ、飢えている者を良いもので明かせ、飛んでいる者を空腹のまま帰らせなさいます。どうすることもできない大きな力がこの世の中にいっぱいあるように見えても、神様を賢し込む者に大いなるお方が働かれるときに、心の思いの誇り高ぶる者を追い散らし、自分を大きく見せよう、神様を確かにおられたとしても私には必要ない、そういうものが追い散らされ、本当にどうしようもないですという弱く貧しいものこそが神のことされて天に引き上げられる。それはこの世の権力の厳しいそういう中にあっても、神様の不思議が働く、それほど神様は大きなお方なのだと。私たちがどんなところでもこの福音は、神様の働きは閉ざされることがないどころか大きく働いていくということを私たちが経験し、また伝え聞いて、それを述べ伝えていき、ますます福音はその力を表していくことができるんですよ。